皆さんこんにちは。リナのジュエリーゆるラジオ、略してジュルラジ。この番組は私ジュエリー作家リナがジュエリーにまつわることをメインに、あんなことやこんなことをゆるーく語っていく番組です。はい、ということでまずはお知らせです。大学時代の友人と2人展きらめきと線を開催いたします。会期は2026年5月29日金曜日から6月11日木曜日までです。場所はスタンドポイント福岡で行います。私の在廊日はですね、5月29日と31日を予定しております。もしなんか見に行きたいなとか、ちょっと私と話してみたいなという方がいらっしゃれば、ぜひ在廊日に来ていただけたらとっても嬉しいです。で、ご来場者の中にはですね、スタンドポイント福岡さんの公式 LINE をご登録していただくと、ご来場者にプレゼントするステッカーもございますので、ぜひぜひお気軽に遊びにいらしてください。ね、ということで、もう最近はね、ずっとその準備をしていたんですけど、ようやく少しずつ制作に終わりが見えてきました。よかったまあ見えてきたと言いつつですね、まだ最後のなんか爪みたいな作業はあるんですけど、ちょっとね、本当であればもう4月末には全てが終わってる予定だったのに、もうこんなに時間が押しちゃってまあ大変なんかね、まあいろいろやることが山積みだからっていうこともあるんですけどね、まあありがたいことにですけど、まあとりあえずそのきらめきと線の準備とかなんかいろいろ制作もね、まあだいたい終わりが見えてきた感じがします。ね、ただね、ちょっとね、ここで一つ正直なことを言いますと、体調がすこぶる悪いですこんなになんか疲労ってたまるんだなって思ってますね、ちょっとどこかで休まないとちょっとやばいですね結構なんか今年2026年ですね、私インフルからスタートしたんですけど、そこから結構制作自体は本当にありがたいことにたくさんご注文いただけたりとか、まあこうやって展示の準備とかあったりして、すごい楽しく生きてるんですけどその分ね、なんかもう一生制作してるので、なんかこう休む間もないというか、そんな感じですね。なかなかのヘロヘロですただですね、気持ちは元気なんですよ、これでも展示のこと考えるのも楽しいですし、やっぱ作品作りしていくっていうのはやっぱり私の生きがいだなっていうところがあるので、なんかここまでねやってきたなら、なんとかもう今年1年乗り切りたいなという気持ちがすごくあります。あと、まあ、6月の展示会が終われば一旦私の中で区切りがつくような感じがしてるので、それまでちょっと全力で駆け抜けたいと思います。そうで、7月はね、その6月の末から、まあちょっとプライベートの話になりますけど、夫の友人の結婚式にイタリアまでちょっと行ってくるので、その時にね、こうゆっくりもうリフレッシュできたらいいなと思います。はいそんな感じの日々をね、今そんな感じの日々で暮らしております。まあ、ということで、まあ今回はですね、ジュエリー何について語ろうかなと考えていましたが、まあ、前回誕生石のエメラルドについてお話ししたので、今回はもう一つね、誕生石がございます。5月はですね、翡翠も5月の誕生石に含まれております。こちらのね、翡翠について今回はゆるーく語っていきたいなと思います。はい、やっぱりね、5月の誕生石というとエメラルドを思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、ここ日本では翡翠も5月のね誕生石の一つとして扱われております。 ね、エメラルドに翡翠、なんかどっちもこうなんだろう、このね、どんどん夏に向かってこう新芽がね育っていくような、こうすごい綺麗な緑、鮮やかな緑、なんかそんなイメージが両方ともしっくりきますよね。皆さんって翡翠はお好きですか？なんか宝石の中でもこうキラキラ強く光るタイプとはまた違う魅力がある石だと思うんですけど、ね、私はあのつるっとした質感とか、なんかそういう感じは結構好きですね。ね、なんかまずちょっと翡翠について少しずつ深掘りしていきたいと思うんですけど、翡翠ってあの一言でまとまってはいるんですが、実は宝石としての翡翠とはそのジェダイトっていうのとネフライト、この2つの別の鉱物の総称のことを言うんですよね。ジェダイトっていうのは鉱玉、漢字で書くと硬い玉、あでがそれがジェダイトで、もう一つがネフライトは漢字で書くと南極、あの柔らかい玉と書くんですけど、この2つの鉱物の総称なんですよ。で、なんかこれ知るとちょっと面白いですよね。で、ちなみにその5月の誕生石としてあの該当するのは一応ジェダイトだそうです。ネフライトとはちょっと違うそうですねはい。で、まあ日本でね、こう翡翠というと、まああの通常であればだいたいジェダイト、そう鉱玉の方を指すことが多いです。で、まあその日本の翡翠の話をするときに外せないのは新潟県の糸魚川ですね。糸魚川ご存知ですか？あの私もいつか行ってみたいんですよね。ちょっと撮影と旅行を兼ねてね、行ってみたいんですけど、まず糸魚川っていう周辺では日本で翡翠の産地としてとても重要な場所で、その糸魚川市のそういう文化財のサイトでもですね、なんか縄文時代の翡翠の原石が糸魚川産と推定される例が紹介されるほどですね。つまり日本ではかなり古い時代から翡翠が装身具の素材として広く使われていたっていうことがわかるんですよね。ね、ここ行ってみたいんですよ。なんか最近ではなんかラピスラズリが取れたっていうニュースも入ってきましたよね。まあ、そのぐらいなんかその川周辺でこうね、石が取れる場所として知られてる場所なんですけど、なんかね、結構古くからこの糸魚川周辺で採れたその翡翠が、昔からその身につけたい石として扱われていたわけですよ。ねえ、なんかとってもロマンがありますね。よくなんて言うんですか、博物館とかに行ったら、まあ、それがそのジェダイトなのかネフライトなのかさておき、マガ玉がね、こうね、昔の発掘したものとして展示されてたりとかするんですけど、ね、その石なわけですよ、ね、なんか何千年もね前の人もこの、その翡翠の緑の石を見て、あ、綺麗だなと思って身につけたり、まあ、運んだりしていたんだなとか発掘したりしていたんだなって思うと、ちょっとなんか素敵な不思議な気持ちになりますね、うん。しかもなんか糸魚川の翡翠はかなり広い地域に流通していたと考えられているそうで、結構離れた土地の遺跡からもその糸魚川産と見られる翡翠の原石が見つかっているそうです。つまりただその土地にある石というわけではなくて、こうかなり特別な素材として、なんだろう、貿易の交渉としてかな、なんかそういうので扱われてきたんだろうなと思いますね。なんか翡翠は結構日本と翡翠は結構切っても切り離せない石だなっていう感じがしますね。ね、で翡翠ってなんかイメージとして硬い石なのか柔らかい石なのかどっちなのかって 構ね想像しにくい部分がある石でもあるんじゃないかなと思うんですけど、実は翡翠って GIA っていうその宝石の、ね、検査をしてくれる機関でもそのジェードという翡翠という石はこう飛び抜けて硬い石というよりかはむしろ人性が高い石として説明されています。なのでなんか表面のこうコツンって当たった硬さだけではなくこうコツンと当たったとしても粘り気があるのでこうなかなか割れない石でもあるんですよね。割れないというかねそうですね、壁界、まあちょっと難しい話になってくるけど、まあそういうなんかちょっと粘り強さがある石ということなんですよまあただなんかこうね、なんかそういうなんかちょっとなんだろう、硬さがそう硬度が高いわけではなく粘り強さがある石なので、どちらかというと道具や彫刻とかにも使われてきたような石になるんですよね。こうただただ硬いだけじゃなくてこう割れにくさや粘りが魅力だったっていうのがなかなか翡翠は面白いなと思います。そして翡翠といえば、まあ、色についてのお話もしたいんですけど、まあ、翡翠でこう想像する色ってやっぱりはっきりとした深い緑じゃないかなって思うんですよね。ただ結構意外とね翡翠って様々な色がありまして、こうラベンダー色だったりとか白色、あとなんか茶褐色系の色味とかですね、意外とカラーバリエーションがあったりするんですよね。でそこで翡翠好きの方はご存知の方もいらっしゃると思うんですが、なんか老館と呼ばれる翡翠があるんですよ。でこの話をちょっとせっかくなのでしたいんですけど、実はこの老館ですね、漢字で書くときに応変にいい悪いのいいに応変に干されるの干すって書いて老館と、あと老人の老に土辺に抗う功って書いて老館っていうのが2種類あって、これ同じ音で読まれるものなんですよね。ただ実は意味が別なんですよ。なので、まあ、日本でよく SNS とかで見ると、まあ、ひらがなで老館と書いてることの方が多いんじゃないかなと思います。まず一つ目、その応変に良いと書いての方の老館の方はですね、もともと古い言葉でこう美しい玉やこう青くみずみずしい竹の色を表す表現として使われてきた言葉なんですよ。なので日本ではそこから特に美しい濃い緑の色で半透明感がある上質な翡翠のことを指して老館と呼ぶ使い方が広まっています。一方でその老人の老の方の老館は意味としては文字通り古い高校、古い鉱脈とかに近い言葉で、こう翡翠の世界では特にミャンマーの古い良質な鉱区とかですね、産地の場所だったりとか、そこから来た原石翡翠を指す文脈で使われることがあります。こちらはですね、その本当に古いなんか時間が経った翡翠のことを指す言葉で、なんかどちらかというと色とかの名称というよりかは産地や香薫のニュアンスが強い言葉なんですよね。ただなんかそこで取られた翡翠っていうのはですね、結構なんかまたその最初に伝えていたいいと書く方の老館とはまた別のなんかこうなんて言えばいいんだろう、みずみずしいそのツヤっと感っていうのがすごく強い石とされています。まあね、こうちょっと説明させていただきましたが、ざっくり言うと最初の老館は美しい翡翠の質感や見た目を褒める言葉で、後者の方は古い良質な香薫やそこに由来する翡翠を表す言葉という違いがあります。 ただ日本ではこの2つの音がね、まあ同じ読みで言われるので、それから混同されて、まあ、ひらがなの老漢で、まあ、最高級の翡翠みたいにひとまとめで語られることが多いみたいですね。まあそういうね、宝石そのものだけじゃなくて言葉の歴史までちょっと少しずつ混ざりながら今の呼び方になっていく感じがすごく面白いなと思いますね。はい、ということで今回翡翠にまつわるお話をちょっとずらっとお話ししてみましたね。え、翡翠ってね、私なんだろう、ちょっとクリソベリルキャッツアイとなんか似たような印象を昔持っていて、なんかちょっと大人びた宝石だなって思ってたんですけど、なんか最近はね、よく言うことになるんですけど、最近はなんかやっぱ年重ねてくると宝石の魅力ってなんかどんどんどんどん深まってきて、 あの石もいいな、この石も悪くないなみたいな、なんかそういう沼にはまりつつあります。なんか特にね、まあ、個人的な話になりますけど、ちょっと以前知り合いの作家さんに、氷翡翠っていうなんか白っぽい翡翠があるんですけど、その翡翠 のチェッカーカットのもらったことがあるんですけど、もうそれがもう本当に綺麗で、いつかちょっと私も欲しいなって思うほどでした。なんだろう、まあ、グリーンもいいんですけどね、私はどっちかっていうとその乳白色な白系の翡翠好きみたいですね。あと、まあ、自分自身が自分で持ってる分だと、それこそそのちょうどその白いところと緑のところが混ざってるようなその翡翠を持ってるんですけど、そういうねちょっとユニークな翡翠とかはちょっと今ねかなり興味があります。まあそんな感じで、まあ翡翠は昔から愛されてきた石だけど、まあ古いだけじゃない、なんかこう意外と地味じゃない。なんかこうね、そういうなんか素敵なバランスを持ってる、なんかすごい魅力的な宝石の一つだなと思います。5月って新緑の季節でもありますし、なんかエメラルドとまた違う形でこう翡翠の緑や透明感が似合う時期だなと思います。で、5月生まれの方がもしいらっしゃいましたら、で誕生石として翡翠をどう感じられているかもぜひ聞いてみたいです。まあ、すごく好きでもいいし、なんかまあ、ね、綺麗だけど、まあ、自分では意外と選んだことないとかでもいいし、なんかそういうね、なんかニュアンスの話はきっと面白いでしょうね。まあ、ということで今回は翡翠にまつわるお話をさせていただきました。ということでお時間となってしまいました。この番組では、ジュエリーにまつわることへジュエリーにまつわることをメインにジュエリーテーマなど募集しております。お便りはですね、スタンド FM のレターから匿名で送信することができますし、もしくは Google フォームからも送信することができます。私に話してほしいトークテーマなどあればぜひ送ってください。それから感想コメントも嬉しいです。各種ラジオ内の、コメントでも OK ですので、ぜひぜひお気軽にコメントいただければすごく励みになります。ということで今回は以上となります。皆さんの毎日がジュエリーで彩られることを願っています。ではまた次回のジュルラジで。